乾杯しますか。
はい。
はい、乾杯。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいや
というわけで、のきさん。
はい。
いやー、今回すごかったですね。
いや、よかった。
めちゃめちゃ楽しみましたね。
ね、あの、お姉ちゃん
お姉ちゃんたち、へそ出したお姉ちゃんたちが何百歳いましたね。
すごかった。
すごかったんですよ。高杉さん。
いやー、すごいじゃないですか。
そう、高杉さん行けなかったからね。
あら、行けなかった。
あのお姉ちゃん。
というわけで、私たちは東京ゲームショー2024にね、行ってきまして、前野さんと私で、でいろんなところに挨拶回りして、今回ね、ヒロさんね、妄想ゲームズのヒロさんのブースとかもお邪魔したりとか
ね、
あといくつかアナログゲーム関係のブースもありましたから、で物販も楽しんで、もうとにかくもうやっぱデジタルゲームのこの今盛り上がりを見ましたよ。
やっぱもうボドゲーとかもダメだわ。
やめろやめろバカ。あ、何言うとんねん。
やっぱデジタルゲームだわ。
いやいや、君どっちもちゃんと遊んでないやろ。最新作とか追ってないやろ。
はい、
はい、よくないですよこれは。私は両方ね、両方堪能するために。
さすが。
そうなんです。
FF7 をクリアしただけある。
そう、このつい先日ね、2月から始めた FF7 リバースをやっと8ヶ月ぐらいかかりましたね。
かけてね。
いやー、まあでもそういうこう世の中の盛り上がり、まあデジタルゲーム、まあ今週末はどうしてもね苦戦しがちではありますけれども、今いろいろと今後の動きありました。それが垣間見えたというのが、まあゲームショーでしたけど、まあそれはそれですよ。
それはそれで、
はい、もうこの後ホラボトの通常会なんで、
あら、
もうこれ撮って終わりっすだから今回は。
あら、
どんなイベントだったかなとかそういう話はもうしない。だってボードゲームの番組なんで。
ちゃおちゃお。
ちゃおちゃおではないです。
あ、違う。
ただ私と高杉さんとえのきさん、そしてこの後来るバンダイナムコの月田プロデューサーと一緒に今晩は飲んでね、私の疲れを癒させてもらおうかなという。
そうしましょう。
というわけで、リスナーの皆さんはここからホラボド通常回を聞いてください。ではどうぞ。はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
ルシです。
こんにちは。
イエーイ。
こんにちは。
こんにちは。
はい、ということで第542話ですね。
はい、
声がガラガラで、
ガラガラですね。
なんでしょうね。
風ですか。
なんでしょうね。
急にほら暑くなったり寒くなったり。
確かに。
ね、最近ありますけど、まあそんな中でもね、しゃかりき頑張っていこうということですが、
はい。
最近どうですかのコーナーですよ。私の話でいいですか。はい、最近ね、イマーシブフォート東京に行ってきました。
おお。
イマーシブフォート東京。
あのビーナスフォートの後に来た。
さすがエンタメを熟知していらっしゃるカオリンさんは。
そんなそんな。
久しぶりにホラボド来て、ちゃんとね、こうやって返し持ってるわけですよ。
もうやる気満々ですから。
ありがとうございます。まあ、もともとビーナスフォートだったところが居抜きで、そのまんま完全没入体験テーマパークになったわけですよ。これ世界初。
あ、
行きました？イマーシブフォート。
いや、行ってないです。
めっちゃ行きたいんですけど、遠いはお金かかるので、
お金はかかる
よ。で、予約も結構厳しい。
そうなんですよ。イマーシブフォートは、まあ、一応入場料だけで結構お金取るんですけど、さらにその体験型の予約制のやつがあるんですね。で、それも取るってなったら、まあ1万5000円ぐらい。
おお、結構な。
っていうのになりますが、まあ行くんだったらもう絶対ね、フルパンで行った方がいい。
フルパン。
フルパン。
だからもう全額投入。
ああ。何個かあるんですよね。
何個かありますよ。オイランだったり、シャルコホームズだったり。
はい。
いろいろあって、で、それ全部予約できるっていうタイミングだったら、もう間違いなく全部行った方がいい。だからもう行くってなったらもうすぐさまチェックして予約していただいた方がいいんですけど、まあでも私初めて行きまして、これ前日にゲームショー行ったんですよ。東京ゲームショー。
ハードスケジュール。
そう、ハードスケジュールだったの。まあそちらはね、ちょっとオープニングでも流れてるんですけど、まあえのきさんとぐるぐる回って、いや面白かったなっつって、で翌日にイマーシブフォートお台場ですよ。これ青海にありますから、青海といえばもうね、ゲームマーケットが以前あった、開催されました場所。
あ、そうかそうか、そうですね。
はい。で、そこのすぐ近くにありまして、これがもうね、感動感動で。どういうものか知ってます？
いや、正直なところ、コマーシャルとかで見たんですけど、中が一体本当どうなのかって全然知らなくて。
そもそもビーナスポート行きました？
あ、昔行きました。
あ、昔私5、6回行きましたね。やっぱデートといえば。そう、大体フジテレビ行って、で、ビーナスコート行って。
そうそう、ビーナスコート行って。
で、なんもねえなっつって。
え、でも噴水があって、
はいはい、はい。
なんか、天井がやたらと星空みたいな。
あ、そうそうそうそう。
なんかそ
う。スペシャレてる。
はい。
で、いろんなショップが入ってたんですよ、ビーナスコートって。
ありました、ね。
アパレルとかね、うん、飲食とか。でもね、めちゃめちゃ高いし、
高かった。
正直何も買わないんですよ。
そうそうそう。
うろうろするだけ
の。そう、ただうろうろするところだったんですけど。
ちょっとね、施設の中がちょっと綺麗だから。
それがもうね、全部そのまんま居抜きで、まあ、大江戸温泉みたいな感じですね。
なんかちょっとローマみたいな作りじゃないですか。
あ、そうです。
あれはあのまま残って
る。あのまま。だから中世ヨーロッパを模したまま、で、そこで1日かけて演劇が行われてるんですよ。そこに自分たちが入って出演者を見ながらその時間を堪能できるんです。どういうことかというと、うん、もうそこらかしこで何か演技をしている人がいるんですよ。いやー、今日は200周年記念だよ、
はい、
みんな今日は楽しんでてねって言ってる一般人か、え、あ、一般人じゃないのかみたいな、もう見た目ではちょっと判別つきづらいんですけど、
はい、
その人が普通に他のお客さんに話しかけたりとかして、で、他のお客さんもいやー久しぶりみたいな、だそういう風に絡んでいいんですよ。
へー。
で、それで1日だから始まりから終わりまで全部スケジュール組まれてて、その場所場所で何かが起こってる。で、そこに私たちは普通に入ってって、ほうほうつって見ることもできるし、あとアトラクションとして、まあ、ちょっとしたお化け屋敷だったり、プロジェクションマッピングだったりみたいなのを体験できるんですね。無料の範囲を。
あ、無料の範囲。
で、私は今回ですね、メインで行かせてもらったのが、ザ・シャーロック、ベイカー街連続殺人事件っていう、
うん。
これはもう予約して行ったんですけど、これがすごかったですね。
うん、
これ大体ね、演者が40人ぐらいいるんですよ。
え？
で、もう1区画。
40人？
そう。ちゃんと予約した人しか入れない1区画の街があるんですよ。で、入って、で、じゃあ皆さん開始ですってなったら、もう放置。何するかって言ったら、連続殺人が起きていくんですよ。キャーみたいなのが、急にイマーシブポートの中で叫び声が上がるから、みんなで行くんですよ、うん。
はい。
そこに来てる、まあ大体50人ぐらいの参加者ですかね。
参加者が行く。
参加者が行くんですよ。わーって見に行ったら、そしたらもう目の前で死体が、まあ結構凄惨な死体が、わーってなって、で、それを、どうしちまったんだ、何があったんだ、みたいなことを周りのガヤが言ってるんですけど、その人たちは演者。で、自分たちは、最初になんかね、バンダナ渡されるんですよ。
はい、
で、そのバンダナをつけてる間、うん、まあ多分コロナ対策もあるんでしょうね。
はい、
そのバンダナをつけてる人は、見えてないっていう設定なんですよ。
あ、
そこにいないっていう存在という扱いになるので、
うん、
もうバンダナつけた人たちが周りでめっちゃ死体見るんですよ。で、どうなっちまってるんだみたいなこと言ってたら、また誰かが、よし、じゃあ街をパトロールだって言って、また動き出すから、それをまた追ってったり、で、その片隅で、なんか黒ずくめの人が、なんか歩いてるのを見かけたら、あれ怪しいぞみたいなんで、私たちもそっちついてったり。だから、みんな自由行動だから、一区画のその街の中で、何してもいい。そして、あなたたちは推理してくださいってことなんですね。めちゃめちゃ面白いでしょ。
いや、面白そう。
なんかこう、舞台がもうすでに行われていて。
舞台っつっても、めちゃめちゃ広いですから。
はい。
まあ、スクラップのね、謎解きと一緒ですよ。もう足で稼ぐみたいなもんで。で、そこの、そのヨーロッパの街中で、どんちゃんどんちゃん連続してね、殺人事件が起こるのを、はい、なんだったら先回りもできるわけですよ。
も
う、リアルタイムで起こっていくんで。
はい。
だから、ここで起きそうだなと思って、待ってたら実際目の前で怒ったりとかするんですよ、はい、
なるほど。
だから警察とかホームズが来る前にそれを見たりできるんですよ。あ、なるほどみたいな。そうしたらなんか怪しい点とかがいくつかあったりとかして、
うん、
で、それを見て、で、最終的に、まあ、どうなるかという。
え、
90分間ひたすら街中を歩き続けるっていう。
え、目的は？
目的は楽しむことです。
ああ、なんか謎解きとかがあるわけではない。
あ、ちょっとまあ、ネタバレ厳禁になってるんで、
はい、
まあ、ある程度までしか言えないですけど、一応大団円はもちろんね、満足するために最終的に、うん、よかったみたいな終わり方するんですけど、真の解明はまた個人でやらなきゃいけないんですよ。
じゃあ登場人物の気づかなかった真実に気づくこともできるし、
できるから、また行けばさらにまた違うものが見えるみたいな、今回は黒ずくめの人を追ったんですよ、私、
はい、
怪しい黒ずくめの人をずっと追ってみたいなこともあるんですけど、それと同じタイミングで実はバーで秘密の会が行われてたり、
はい、
ホームズはなんか自分の部屋で解明しようとしていたりみたいな、もういくつも同時進行だから、それをまた別の日に行った暁には そこに見に行ってみたいな。
今度はホームズを追ってみたりってこともできる
っていうことができるんです
ね。もみさん的には今回は黒ずくめの男編を楽しんだみたいな。
そうです。いや、それすごい面白かったですね。ただめちゃめちゃ歩くめちゃめちゃ歩いて、本当前日にゲームショーで一日中歩いたからもう足棒で激痛でしたね。
はあ。
しかもあれが多いんですよ、階段が。
そう、あそこ結構階段、
ヴィーナスフォートってめちゃめちゃ階段多いんですよ。2階と3階を行き来しまくるんですよ。しかも結構演者の人がすごいスピードで動くんで、みんなうわーって動くんですよ危ないですよ、ぶっちゃけ。
そうですね、結構動きやすい格好してた方がいいですね。
そうです。あ、絶対ヒールはやめた方がいいです。結構危ないから、まあ、間違いなくスニーカーで行った方がいいのと、うん、あと、まあ、それは無料なんですけど、ハロウィンだからゾンビが湧いて出るっていう、はあ、まあ、そういった催しもあるわけです。
今の季節でってことですね。
そうです、そうです、うん。だから急にですよ、みんなパーティーだっつって、わーっつって、なんかその噴水のところでみんな踊り出すんですよ。
はい、
で、あーって自分たちも町人という体なんで行って、はい、あーやったーみたいなこと言ってたら、ヘリコプターがブルルルルルボバーンっつって、
え、爆発
爆発そしたら観客の一人が、
はい、
うーっつって、
え、ゾンビか、
ゾンビが、だから元から仕込まれてた人で、でそしたらみんなうわーっつってなりますやん、来場者、
うん、なりますね。
でもね、やっぱショッピングモールだから、あのうわーってなったらもうみんなもうなんかドミノ倒しみたいになるんですよ。
怖い怖い怖い、
危ない危ない危ない。え、だってそうですよ、そこそんな広くないですよね。
そこまで広くないから、だからもう結構もみくちゃになるんですよ、周りの女の人とかと満員電車状態になるんですよ、うわーみたいな。
へー。
でこっちでまたうーこっちでうーみたいになっていたらうわーってなっていくんですよ。だからまあ、なんだろうな、なんかね、めちゃめちゃ面白かったですけど、イマーシブフォート、うん、めちゃめちゃ危なかったなと思いました、
ね、いろんな意味で、
いろんな意味で、いやー、今まで問題なく進行できてるのすげえなって思いますよ。
すごいですね。ちょっと経ちますよね、あそこもや始まって、
もう半年からそれ以上、う
ん、そんなに。
そうなんですけど、いや、もしね、まあ、ルーシーさんとかカオリンさんが今後行くときは、うん、ぜひね、軽装で。
軽装で、
はい、興味はあるんだよな。
いや、いいっすよ。特にデートで行く分にはもう一日中そこで、だから入場料払って、まあ、無料のものもいっぱいあるんで、
はい、で食事するところもあるんですか。
食事するところもあります。食事するところは特に何かが起きないんで安心してください。多分ね、
普通に、
ね、多分よ。
あそこ行ってないんですね。
いや、行きました。
あ、行ったんですか。
はい、割高の飯食いました
そうでしょう。
っていうね、まあ、そういったイマーシブフォート東京に行きましたん、ね、で、ね、また行きたいなと思います。はい、ぜひリスナーの皆さんもね、なんか東京行ったけど結局スカイツリー見ただけとか、そんなことね、まあまあそれもいいけど、
うん、
今はイマーシブフォート東京盛り上げないと。
なるほど、面白そうですね、本当に。
っていうね、まあいろいろ話してますけれども、
はい、
この番組そんなね、ルーシーさんが群馬に行った話とか、
はい、
東京で遊んできた話をね、なかなかする番組じゃないんですよ。この番組はボードゲームと、はい、何ですか。
映像作品。
あ、そう、映像作品を紹介する番組。ということで、ここからはメインとなります。今回のテーマ、第2四半期おすすめボードゲーム特集でございます。よいしょ。はい、昨今はですね、はい、まあ、一般流通品だけでもね、うん、まあ、1ヶ月間で20作品以上出るわけですよ。
そういうことです
ね。まあ、正直どれ買えばいいかわからないと、
は
い、まあ、そういった人も多いと思います、
うん、
結果今後出る新作ばかりに目がいってしまって、発売された両作が埋もれてしまいがち、
うん、
そこで今回はですね、7月から9月第2四半期に発売されたものの中からもみ的におすすめの作品をピックアップしてご紹介するということなんですね。
はい。
はい、どうですか、かおりんさん。これ久々の空気でしょ、これ。
そうですね、久々の空気ですね。久々の空気で、いきなり、四半期とか出るなっていう感じですね。
もう、一作品とかですね。最近は、一作品ずつ紹介できないです。
あ、そんなこと
になってるんですね。もう数出過ぎてる。だからこうやってまとめてバーンって言うしかないですよ。
やるのも大変ですね、ちょっとね。
じゃあ、まずは100点の指針を決めましょう。
はい。まずは先に。
懐かしい。
指標。
先に。
じゃあ、かおりんさん考えてください。
100点の指標、あ、じゃあシャインマスカットでいきましょうか。
なんで？
秋だし。
やっぱね、もうシャインマスカット美味しい、フルーティーでね、
食べやすい
す、ね、シャトレーゼとか行ったらね、何にでもぶち込まれてますから、ね、
そう、何にでも今入ってます、ね、お店行ってももうブドウ、ね、
この前バームクーヘンにぶち込まれてますからもうそれは何なんてなりましたけど
で、シャインマスカットを100点、
そう、
はい、
として、この後紹介するものをね、トトトンとね、4作品、
は
い、4作品進めていきます。まずはこちらからでございます。ダダン、スリーリングサーカス。
スリーリングサーカス、
はい、こちらですね。あ、お二人やりました。
やってない。
やってないですか。これはですね、 プレイヤーは19世紀アメリカのサーカス団の団長となりまして、団員のスカウトをしながら大陸を巡業します。
あ、やりましたねこれ。
そしてアメリカ一のサーカス団を目指すというものなんですね。
面白そう。
作者はですね、フォビオロピアーノですよ。
フォビオロピアーノ、
これ私の大好きなサポテカとか、
あ、
メルフとか、ラグーザの作者ですね。サポテカはそもそもね、プレイに2時間弱かかるのに手番が5回しか来ないっていう、
はい、
まあ、なかなかの個性を持ったゲームデザインでございましたけれども、こちらスリーリングサーカスはですね、ゲームジャンル、ハンドマネージメント&タブロービルドです、
うん、
タブロービルド、まあ、要は手札を見つつマイボードを強化してアメリカ大陸でスゴロクしようねって思ってください。まあ、自分のねボードを強化していくっていうのをタブロービルドっていうんですね。でルールですけれども、まあ、新しい団員っていうのが場に並びますカードで、
うん
う
ん、
でそういうのをゲットして、このスリーリングサーカスっていうタイトルの通り、自分のボードに3つのレーンがあるんですよ、うん、その3つのレーンにカードを配置していくんですね。
あ、スリーリングなんですね、
う
ん、
そうなんです。
スリーリングじゃなくてスリーリング、
そうスリーリングじゃないです、はい。まあ、そちらにどう配置していくかによって戦術を立てていくというゲームでして、でこのでっかいメインボードにはですね、町、小都市、大都市っていうのがあって、その場所場所でサーカスをするわけですよ、
うん、
町であればお金がもらえるし、小都市であれば早い者勝ちで勝利点がもらえるし、
うん、
で大都市であれば指定されたパワーの芸人かつ並びも合っていれば大得点、
うん、
っていう風に大きい都市になればなるほど条件が厳しくなるんですよ。だ自分の持ってるサーカス団員がどういう並びでどういう風な構成であるかによってどこに行こうかな、後からここ行こうかなみたいな形で進めていくんですね。でこのゲームの面白い点、比較的短時間でお腹いっぱいになりますね。これ実は交渉80分って書いてますけど、なかなかこのでっかいボード使ってもう机いっぱいに並べるゲームの割には案外短く、
うん、
なんだったらもうちょっとやらせてくれよっていうぐらいバーッと進んでいくんですよ。で自分の能力を削って勝利点に変えるという個性もまた面白くて、
うん、
これね自分のボードを見てください。ほらなんかいろいろともうすでに書いてあるんですね、アイコンが、
はいはい、
このアイコンが初期能力値としてあるわけですよ、
うん、はい、
この上にカードを置いていくんでどんどん能力が下がっていくんですよ、このゲーム。
あー、一番最初が一番いろいろできる、
一番いろいろ移動力持ってたりとかカードゲットする枚数多かったりとかってするんですけど、どんどん仲間を増やしていけばいくほど移動力とか下がっていくよ。
へ
ー、別に置かなくてもいいんですけど、とはいえやっぱ置くと勝利点につながるんですね、
うん、
だから団員を増やして勝利点を増やし自分の能力を削っていくっていうそういった独特の遊び感、うん、これもねなかなか味わい深いですね、
うん、
はい。で、ちょっと気になった点もあるんですけど、
う
ん、ちょっとネガティブな点ですけど、見通しが悪いわけではないんですけど、初めて遊ぶ場合は何に有利に働くかっていうのがちょっと分かりづらい、うん、
なりました。私は
いやそうなんですよね。
しかも後半が考えてたことが全然叶わないまま、うん、あっという間に終わっちゃうんですよ本当に、うん、だからあれこれやろうと思ったのにとかはもう本当に叶わないままになったりするので、ちょっと最初の戸惑いはあるかもしれないですね。
そうですね、う
ん、じゃあリピート推奨、
ぜひ 2,3 度遊んでみてほしい、うん、まあ、そんなスリーリングサーカスでした。まあ、こちらはですね、シャインマスカット100点だと、まあ、89点。はい、というね、シビアな点数で、う
ん。シビアな点数。随分シビアな点数ですね。
シャインマスカットはね、やっぱり人気の商品ですからね。
そうですね。
はい、ということです。まあ、このテンポでどんどんいきますよ。
はい。
はい、では続いてはこちらでございます。どどん。クロノロジックパリ1920。
おクロノロジックですよ。
これやりました？
やってない、
もう何もやってねえじゃん何もやってねえじゃん、
何も
あ、やりました。
あ、もうカオリンさん
やりました、やってました。
こちらはですね、
あ、これか
チューリングマシンとかアーキオロジックでおなじみの思考性の高い推理ゲームを立て続けに出しているゲームデザイナーコンビの新作になります、
うん、
パリのオペラ座を舞台に情報を集めて怪しい人物や被害者の足取りを追っていち早く事件を解決することを目指すわけですけれども、
うん、
このゲームね、まあ、要は推理ゲームなんですよ。
ああ、そうなんですね。
でね、ちょっと開けますけど、これ紙ペンでどんどん自分のこの用紙に書いていくわけですね。
書き込まれている。
で、このゲーム自体は、なんと1回しか遊べません。
あ、レガシー？
一応レガシーです。ただ、3シナリオ×5問ずつ入ってるんで、15回は遊べます。
うん、
15回はね。 で何をやるかっつったら自分のこのカードにですねタイルをこう当て込むわけですよ、うん、すると穴が開いてるところから情報が見えるんですよ、
うんうんうん、
でそれによってその人物はその場所に何回行ったか、
はあ、
その時間にその場所には何人いたかっていう情報が得られるんですよ。殺人事件起きました、うん、誰が犯人でしょうって容疑者が現れるんですけどその各人物がどの場所にどの時間にいたかっていうのを自分の手番で穴開いてるところから自分だけ知れると、
うん、
ただ自分だけ知れるところと他の人にも伝えなきゃいけないっていう穴がそれぞれありますんで、うんうん、自分以外にも情報を教えつつぐるぐるぐるぐると手番を回してってで犯人を見事何時にどこで殺したかみたいなのを当てれば勝ちです。
うん、結構こう簡単に分かる時もあれば、
うん、
自分しか見れない情報がこれすっごい大事みたいになるともうそこから一気に自分一人だけ答えが見えてきたりとかっていうこともあるんですけど、
そうなんですよ。だからこれね他の人がどういう風なところを見に行ってるかもめちゃめちゃ大事なんですよ、うん、情報として、
うんうんうん、
あの人さっきあれ調べたけど次これ調べてるってことはもうここにはいい情報ないんだなみたいな読みもします。でこのゲームね何がいいってね手軽さこの手につきますね。
うん、
一瞬で終わります。
そうです。こんなに手軽な 3D ゲームあるのかっていう
ぐらい。じゃあもう何回か繰り返し遊んだ。
はい、遊びました。
遊びましたね。
一回で何回も。
いやそうです。
続けて遊べる。
続けて遊べます。はい。で、5000円以内で買えるっていうのがポイント。
うん、
簡単に 3D ゲームを家族で楽しむ。
うん。
二人で楽しむとかっていう風に考えてる方はぜひこのクロノロジックを購入したらいいかなと思います。ただ一つね、はい、気になる点は。ストーリーを楽しむものではない。
うん、
これ一応シナリオついてますけど、まあ正直この舞台で一体何回殺人事件起きんねんっていうぐらい、殺人事件起きては解決、殺人事件起きては解決っていう感じなんで、まあまあストーリーを楽しむゲームではないですね。
まあ、個人的にはこういう、まあ、ストーリーよりもなんていうんですかね、謎解きじゃないけどロジカル的なのは好きなので、
うんうん、
やりたい。
おお、
うん、けど、はい、まあ、だから得意不得意はすごい出るんだろうなと思いますけど。
ああ、いや案外出ないですよ。
それがそうなんですよ。これ
そう
本当になんか推理って何かっていうのを本当に初歩ってこれなんじゃないかっていう感じがするぐらい誰でも
めちゃめちゃオミットされてるんで、いらない要素
がすごいなと思いました。ちょっと
じゃあいいですね。
はい、
多分子供でもできると思いますよ。
そうですね、
うん、
海外ではね人気シリーズで何作も出てるんで、
シリーズになってるんですね。
そうなんですよ。だから今後もね日本語版期待でございます。
そうですね、うん、
これはそうですね、85点ですね。
85点。シャインマスカット100点でしたね、
はい、シャインマスカットは高すぎる。
高い、意外と高かった。
はい、では続いてはこちらでございます。ドドン、フューチャーインク。
フューチャーインク、
はい、こちらですね、はい、先日開催されました静岡のボドゲ大祭とか京都ゲームマーケットで4ゲームズさんから先行販売された作品ですね。でゲームジャンルは拡大再生産タイプの経済ゲームとなっています。需要と供給のバランスを見ながら未来の工場を経営していくということで、まあネットワークビルドの要素をなくしたスマートフォン株式会社って言えば分かりやすいかな。まああっちではスマホを作って全世界に売っていくっていう流れなんですけれども、こちらのフューチャーインクでは未来のガジェットを作って自動的に全部売れていくよと。
あ、売れていく、
もう勝手に売れていきますっていう感じです。しかもそこにちょっとしたね宝石のきらめき的な要素も入ってくるので、実はこれ全てのボードゲーマーに遊んでもらいたい良作です。
そんなに、
しかも見てくださいこの小箱。
そうなんですよね、箱ちっちゃと思って、
めちゃめちゃ箱ちっちゃいでしょ。はい、これでもお腹いっぱいになれますから。
でも時間も短いですね。
そうですね、45分って書いてますね。
45分。
これねルールとしてはその場に並んだ6枚の工場カードから、まあ、1枚を取りまして、それを新たな工場として建設するか裏向きにして差し込むことで販売価格を変動させるか、単純にそのカードを捨てて記されている収入を得るか、この3択で、それを3周すると決算が入って販売価格の安いプレイヤーから販売していくよと、これをね5ラウンドやって終わりです。
それで終わりですか。
はい、あっという間に終わります。で何がすごいってこのカードをゲットすると需要ボードでどんどん各要素の世の中の需要が上がっていくんですよ。例えば VR ゴーグルの需要がどんどん上がっていくから、うん、VR ゴーグルをじゃあ私たちもいっぱい作れるように工場のラインを増やそうみたいな、ところがこのゲットしたカードに付随するそれぞれの需要の上がる要素が 手に入れたカードの種類とリンクしてないんですよ。
ああ。
VR ゴーグルの工場を建てれば、うん、ロボットの需要が上がったりするんですよ。
え？
ロボットのカードをゲットするとエネルギーの需要が上がったりするんですよ。
噛み合わないです、ね、
そう噛み合ってないんですよ。だから一方通行で買い続けても仕方ないんですよ。工場を作り続けても。だそういったところがちょっとね反協力っぽくなっていくんですね。他の人にあげてもらいつつね、他のプレイヤーにあげてもらいつつ、うんうん、自分の工場ラインも鍛えていかないと儲けれないという。
需要は共有なんですもんね。
そうですそうです。
ちょっと面白そうですね。
はい。だから需要が上がってないのに一生懸命 VR ゴーグルを作っても全く売れないんですよ。
確かに
需要がないから。
そうで最終的に勝利点はお金なんで、お金稼げてなかったら意味がないですよね。でじゃあいっぱい工場作ったぞやったっつって、で単価も上げたぞっつったら、これ安い人から売っていくんで、自分の番になった時によし売りますってなったら、あもう需要なくなってるってパターンもあると。
はい。
っていうかなりねこれ反協力で、お互いに需要を上げつつどこで出し抜くかみたいな。まあ、これ株ゲーとか経済ゲーが好きな人には最高、
はい、
でコンパクトなので、実はこのゲーム見通しはかなりいいんですよ、
うん、
で終盤に向けて拡大再生産具合が超絶成長するので、それがめちゃめちゃ気持ちいいですね。ただ気になった点、
はい、
気になった点ですが、カードにほぼ全ての要素が集約してる分、アイコンがですねバカみたいに多いです。正直カードのデザインからもうわからないです。
ぐちゃぐちゃ書いてあるこれ。
はい、ギュッて入れてあるんですね。もう
そうなんですよ。でしかもちょっと後ろのイラストのサイドと情報量が多いので、めちゃめちゃ見づらい。
確かに
把握しづらいっていうのが難点ですね。であとあの史上最高に使いづらい得点ボードっていうのが入ってます。
史上最高に
使いづらいですこの得点ボード。
え何が
得、これもう19までいったら次20になるんですけど、20はあのチップを後ろ向きにして20にするっていう、もうとにかく使いづらい。
うっかりするとちょっとわけわかんなくなる。
わけわかんなくなる。なのに買ったり売ったりするんで、お金増えたり減ったりする。これはもう単純にお金チップを別のゲームから持ってきてください。
ああなるほど。
それが一番いいです。
なるほど。
それが一番遊びやすい、
うん、コンパクトにしすぎた結果っていう感じですね。
うん、
まあ、あとダウンタイムもちょっと長めなんで、これ3人ぐらいがベストですね。
うん、
2か3かな。
最高4人までなんですね。
最高4、
うん、
ですけど3人がベストかなと個人的には思いましたね。
はい、
はい、というこちらフューチャーインクですね、はい、これはシャインマスカット100点とすると180点
です。おお高い。
だいぶ超えてきた。
めちゃめちゃいいです、これ。
いや逆に今までのやつ、
いや今までのやつも面白いですよ。面白いですけど、フューチャーインクが異常に面白いです。
良作なんですね。
ただちょっとねルールブック読みづらいんで、
うん、
初めて遊ぶ場合は先に読み込んでいくのがおすすめです。はい、
やってみたいですね。すごい。
では最後、
はい、
はい、こちらでございます。最後は、
はい、
ワイルドタイルドウエスト。
ワイルドタイルドウエスト、
もう喉がガラガラにな
ってきました。ガラガラですよ。
びっくりしましたね。ワイルドタイルドウエストです。これはすごかったよ。これ
すごかったですね。
これね先週発売したばかりの新作ですよ。
新作
でこれ定価1万円超えてるんですよ。
あ、そうなんですか。
1万円超えてるんで、まあ、気になってる方もですね、皆さん尻込みしてるかなと思います。正直そんな中もみさんはですね、届いてその日のうちにカオリンさんと遊びました。
うん、その日のうちだったんですね。
そうなんですよ。これ作者はですねポール・デネンですね。
はあ、
ポール・デネンさんはコラボドで7年前紹介しました、はい、クランクの作者です。
あー、
そして ルーシーさんの好きなデューンの作者。
ああはいはい
はい。ってなったら買うしかないでしょ。1万円超えてもね。
買うしかないですね。
でジャンルとしてはですね、西部開拓時代をモチーフとしたタイル配置ゲーム。まあバカラこのテトリス状のタイルをゲットして自分のボードに配置していくよと、
うん、
でそれによって最も活気のある街を作れた人の勝ちとなります。でルールはですね、これがまあ案外シンプルで、こんなでっかいボックスなのに、この見てください。
そうすごい豪華ですけどね。
確かに
これも
えでもシンプル。
レイヤー構造になっています。メインボードからですね、
はあ、
自分のこの好きなテトリス状のタイルを取って、そして自分の街のシートにこう置いていくわけですよ。はあ、まあ、こういったゲームね死ぬほどありますよ、正直死ぬほどありますけど、このダイスがですね8面と20面ダイスがあるんですよ。
お
でそれを親が振って、でその振ったところの横にあるタイルしか取れないですね。だそのどの目が出るかによって、このまあメインボードにね数字が振られてますから、
はい、
その振られたところのタイルを取るよと。でも取られるともうそのダイスごと消えちゃうんで、 次の手番の人はそれもう取れなくなっちゃう。だからスタピーからどんどんどんどんと、まあ、取っていくと後ろ手番の人も地獄のように取れるタイルが少ないんで、
そうですね、
まあどうしようっていう。で何を目的とするかというと、まあ、基本的には街を作ることですね、
はい、
この色の変わっているマス、これがそれぞれ5つ自分のボードに用意されているんで、それを完全に埋めると得点がもらえる、まあ、これがでかいです。
うん、
あとは牧場を作ったり、まあ、やっぱ西部劇なんで牧場を作って牛さんの数が得点になったり、うん、
はい、
あと盗賊が出るんでそれを保安官が撃ち殺したりします、
うん、はい、大事ですね。
で撃ち殺すとね、これ墓標が立っていくんです、墓標が、
あ、いいな
っていう風に案外シンプルに進めていけますが、うん、まあ、このゲームのね、私めちゃめちゃいいっていうのはやっぱ5人で遊べるとこせ、
お
お、やっぱ5人で遊べる時点でアドです。
まあ、なかなかやっぱり5人で遊べるゲームって意外と少ないですよね。
少ない。
あ、そうなんですね。
4人はやっぱり遊べて当たり前な感じはするんですけど、
うん、まあ、5人で遊べるようにゲームデザインしてるってこと自体が、まあ、なかなか最近少ないんですけど、
あ、そう
ですね。まあ、ゲーム会なんかでね、ちょっと卓囲んで、うん、あ、じゃあ私もやりたいっつって気がついたら5になってるみたいな、うん、
1人抜けない
とあーっていうの結構あるんですけど、こういう時に、あ、じゃあワイルドタイルドウエストやろうみたいな、
うん、
っていう風に5人で遊べるのは非常に嬉しい、
うん、
そして面白い点はテトリスパズルに見えて案外そうではないですよね、
うん、そうですね。あの埋めていくっていう感覚はあの昔 あのパッチワークとかを思い出して、結構こう楽しい部分もすごいあるんですけれども、それ以上にの取れるそのタイルの運が結構、先ほどもみさんが言った通り、うん、そのダイスを先の人が取っちゃうと、はい、もうそこの列は取れないわけです、
うん、
そうすると残ったタイルから取るしかない、
うん、
でも自分が置きたい、やりたいことと全く一致ない
ん
ですよ、大概がその残ってるタイルが、ね、うん、でうわーってなるってかもしれないですね。
そうですね、うんうんうん、そのままならなさが面白いですよ、
うん、
でこのダイスがね、もうまず運ですしね、
うん、そうですね。
あと枚数2枚とか3枚しかないんですよ、もうそれぞれ
の。そうなわけじゃないんですよ。
一つの種類に対してね。だからそれのもう、あ、思ったように取れないっていう、まあ、インタラクションだったり、まあ、戦々恐々とした状況になっていくよと。
うん、
で、プレイ時間も、実は、
45分から90分？
案外、サクッと遊べます。そしてリプレイ性がですね、実はこのゲームめちゃめちゃ高いです。これ全員ボードね、違うんですよ。
あ、
そうなんですよ。
あと上級者向けモードもある。
へ、
で、目標カード出てくるんですけど、目標カードもね、毎回違います。出てくるものが。っていうところで、これ何度も遊んでいただきたい。
いいですね。
はい、こちらワイルドタイルドウエスト。どうでしょう、カオリンさん的には。
私は結構面白かったんですが、
うんうん、
ちょっとルール上あのちょっと何度かあのモミさんに確認、え、これってこういうことやってるのみたいな、
そうですね、
ルールがちょっとあるっていうのが、
タイルのですね強弱が結構アンバランスな部分があって、
うん、
これルール合ってんのかなって思いながら遊んでましたね
そうなんですよ。実はこれやった時に私がもう大圧勝してしまって、ただ勝った私も本当に合ってたのかっていうのがちょっとあってあるある、はい、ちょっとね確認しながらちょっとやった部分がありましたよね。
そうですね、そういう意味ではなかなか感慨深いんですけど、
うん、
正直これねクランクもそうだったっすよ、
うん、そうでしたね、
よくよく思い出したら、うん、
はい、
クランクも、まあ、ドラゴンを起こさないように洞窟から宝物盗んで出ていくゲームですけど、あれも結構大味だったんで、
うん、
まあ、今回のこのワイルドタイルドウエストも、まあ、正直シナジーとかね各能力みたいなのはアンバランスだけど、そこを見抜くのが楽しいです、
うんうんうん、
あ、これ強いぞみたいな、でそれで特化するぞみたいな、まあ、特化プレイがやっぱ強いですこのゲーム、
うん、
というユーロゲームとはちょっと違った視点で遊んでもらいたいですね、うん、
だから最初多分そのちょっと分かんない部分とかがあって、はい、もう一回やると多分もっと面白いかなっていう感じはありましたね、
うん、そうですね、
うん、はい、またやりたいですよ
という、まあ、このワイルドタイルドウエストでございますけれども、シャインマスカット100点とすると、120点かな
?120 点。
120点。うん、まあ、今後のさらに遊んでみたいという気持ちも含めて。
そうですね。はい、まだこの難しい方の面とかもね、やってないので。
やりましょう。
ぜひやりましょう。
ね、またやりましょうね。
やりたい。
というわけで、駆け足でやってきました。
はい。
ボードゲーム紹介。
はい。
スリーリングサーカス、
スリーリングサーカス、
クロノロジック、
クロノロジック、
フューチャーインク、
フューチャーインク、
ワイルドタイルドウエスト、
ワイルドタイルドウエスト、
まだね遊べてないリスナーの方いらっしゃればぜひボードゲームカフェとかね、まあ、友人が持ってるものでもいいので遊んでみてほしいなと思います。
はい、はい、
結構高いやつもありますもんね。
いやそうなんですよ、最近ね値段が上がっちゃったからね、そうお安々と買えなくなっちゃいましたけど、そういう時こそね友達を利用して、
でも普通に流通はしてるんですね。
流通はもうたっぷりしてます、あ、ただねフューチャーインクだけはまだ発売されてません。
ああそもそも
これはイベントで先行販売なんで、実際に発売されるのが9月以降、
はい、
と、ゲームマーケット秋になります、しかもねゲームマーケット秋では4ゲームさんがですねさらに2作品、新作用意してるということだったので、もうぜひね4ゲームズブースに行っていただければなと。
はい
はい、というわけでボードゲーム紹介コーナーでございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでここからはですね映画紹介コーナーでございます。
はい、
もうこっちが本番なんで、
こっちが本番、
もうホラボドはもうボードゲーム紹介と見せかけた映画、自分の好きな映像作品を紹介する番組です。まあ、今回もですねネタバレは少し含みますけど、根幹の部分やオチには触れませんので安心して聞いていただけたらなと思います。
はい、
ご紹介するのはこちら、エイリアンロブルス。
ロブルス。
ロブルス。
はい、これね、レムロスってね、ロムロスってね、ロムレスってあれなんだっけってね、なんだっけってなりますけど、はい、じゃあ何でした？
ロムレス。
ブブー、ロムルスです。はい、もうすぐに分かんなくなりますこれ。こちらはですね、1979年から続くエイリアンシリーズ待望の正統続編でございますね。ジャンルは、まあ、一応サバイバルスリラーっていう風になってるんですけど、
はい、
まあ、正直ね、かおりさんね、
はい、
ホラー色が
そうですね
強めです、
はい、
もうこれ原点回帰なんで、
そうですね、
あ、もちろん見て
行きました。
いやよかった、私大好きなんですよエイリアン、
うん、
でカオリンさんもエイリアン好き、
大好きですね。
やっぱ今回カオリンさんを何とかして呼び出してるのは私の喉が壊れてもう呼び出してるのは、
はい、
これエイリアンについて語るにはやっぱカオリンさんなんですよ。
へ
え、もう呼んでいただいて本当にありがとうございます。
いやいや、もう以前のねコペナントでもね、
そうですね、
好き放題喋りましたからということで私はですねエイリアンファンとしてもう上映すぐに見に行きましたね、
はい、
でもうめっちゃ感動した。今年のホラボド年間大賞はもうこれ、
あ、もう最有力候補ですね。
もう今年ホラーこれを超えるものはないと思います、
ね、そんなに
思いましたね。
実際世の評価も高いんですよ、
はあ、
で新しいエイリアンシリーズの軸となる作品とか言われてますからね。
へ
え、はい、これね監督、これは前作前々作と打って変わって誰ですか。
打って変わってですね今回の監督がですね、フェデ・アルバレスという、
フェデ・アルバレスです
、はい、
誰、
ドントフリーズ、
あー、
はい、なんとびっくり、そうなんですよね。
あと新版の資料の腹渡です、
はい、
の監督の方、
完全にホラーじゃないですか。
まあまあまあまあ、いやでもドントフリーズもねちょっとこう、
ちょっと新しい視点ですよね。でもねホラーとしては、
うん、なんていうかエンタメも入ってきますね、そんな、古典的なものではないです。でリードリスコ、漢字のリードリスコット、
はい、
今作では制作のポジションに、まあ、落ち着いてるっていう、まあ、なんでしょうね、身の程をわきまえたんじゃないですかやっぱ以前のねプロメテウスとコベナントで、まあ、かなり評価低かった、まあ、私は好きですよ、
うん、
僕特にコベナントはめちゃめちゃアホ映画
そうですね、
めちゃめちゃアホ映画、
アホ映画としてはあの高い、
そうですね、
高いですね。
まあすでに見た人も見てない人もですね、実はこのロムルス、うん、
ロムルスです、
はい、ロムルスはこれまでのエイリアン知らなくても見れるようになってますから、
ああもうリブートみたいな、
ま全く知らなくて全く見たことなくても単体で見れる、コベナントとかプロメテウスは正直エイリアン見てないとなんじゃこれってなるんですけど、今回のはそれも全く気にしなくていい、はい、まあ、というねあらすじちょっと、じゃあこれカオリンさん、
はい、
あらすじ言えますか。
はい、ちょっと言わせていただきますね。恐怖の原点にして頂点であるエイリアンのその後の物語、人生の行き場を失った6人の若者たちが生きる希望を求めて足を踏み入れた宇宙ステーションロムルス、だがそこで彼らを待っていたのは恐怖という名の絶望、寄生した人間の胸を突き破り異常な速さで進化するエイリアンだった。しかもその血液は全ての物質を溶かすほどの酸性のため攻撃は不可能、宇宙最強にして最強の生命体から彼らは逃げ切れるのか。
いやー、今回のね、
その通りですよ。
エイリアンですね、まあ、ちょっとティーンエイジャー風味がありまして、うん、これ主人公がレインっていう女の子なんですよ。しかもまた可愛い女の子なんだよね、これがね。これはもう日本人が見ても間違いなく可愛いと分かる、
うん、そうですね。今までもずっと主人公は女性なんですが、
う
ん、
でもね、あんなスキンヘッドになっちゃうようなね、うん、リプリーと違いましてね、シガニービーバーじゃなくてね、
本当に若いですね。
これケイリー・スピーニーっていうめちゃめちゃ可愛らしい方が主演で、うん、でそのレインは生きる希望がもう見出せないと、うん、ね、あのユダニって分かります？
ああ、はい、エイランドユダニシャっていう、
そう、搾取されまくってるんですよ、自分の人生が。どんだけ働いてね、過酷な環境で働いて、両親もそれで死んじゃうんですよ、
はい、
なんですけど、そんな人生を歩んでる中、みんなで友達同士でよし、漂流してる宇宙ステーションを発見したから、しかもこの情報は俺たちしか知らない、
はい、
あの宇宙ステーション行って燃料を盗んできたろうと、でその燃料を持って、平和な惑星であるユバーガっていう、うん、ユバーガ第三惑星に行こうっていう話なんですよ、うん、
はい、
もうこの時点でもう嫌な匂いしかしないですよねこいつら行けねえだろっていう、
でもこう環境的に言うとかわいそうなんですよ、やっぱり、まあ、主人公のレインもそうなんですけど、まあ、恵まれてない、本当その先は不幸しかないって見えるんですけど、
あれこれ世界観的には、
はい、
そもそも宇宙を自由に飛び回れる、
いい質問だな、ね、これね、年代はですね、まずエイリアン1が2124年なんですよね、
はい、
もうあと100年ですわちょうど、
とんでもないですね
のエイリアン1と2の間の話なんですよ。
へ、
西暦では2142年。ちなみにですね、エイリアンシリーズの生死としてね、
はい、
生死、ちゃんとして歴史としてね、うん、
は
まずプロメテウスがあるんですよ、
は
あ、で続いてエイリアンコベナントなんですよ、
うん、
でその後にエイリアンの1、2、3、4の順なんですね、
はい、
あといくつかの部分で食い違いがあるエイリアン VS プレデターシリーズは、うん、生死には入ってないです、うん、あれちょっと話おかしいですからね、
おかしいですからね、うん、
もうすでに昔からエイリアンは地球にいたっていう話なんでそんなわけないやろっていう、初めて会ったのがリプリーっていう設定なのにっていう、はい、まあ、そこら辺はだから、まあ、アナザーストーリーとしていただいて、あとね、実はデジタルゲームでエイリアンアイソレーションっていうのがあるんですよ。これ1のすぐ後の話なんですけど、
はい、
2137年にリプリーの娘のアマンダがリプリーの後を追うっていう話なんですよ、
は
い、それはそれで激アツなんで、ぜひねプレイステーション持っている方、
あれそれそういうストーリーなんですね。
そうなんですよ、遊んでみてください。それも結構評価高いですから、アマンダがねエイリアンと出くわしますからね。まあ、そんな感じの、まあ、流れがある中で、これはその1の直後、
うん、
でね、まあそもそもコベナントどうなったんやと、覚えてます？コベナント
覚えてますよ、覚えてますが、
あもうえらいことになりましたよね
ありましたね。
デイビッドどこ行った、
どこ行ったのっていう、
この後デイビッドが一体何するのかみたいなんで終わったんですけど、うん、恐怖の、
はい、
もうそれ全部なかったことになっただから安心してください、
みんなふわって忘れていただいて、安心
してください、
全部忘れてもらっていいです、
はい
はい、でどっちかっつったら今回はもうすごくねシチュエーションスリラーなんですよ。
うん、
一つのステーション、しかもそのステーションはリプリー、要はワンの時にリプリーが宇宙に放出したエイリアンを回収したステーション、
あ
しかもそこが何かしらでもう人の気配がしない、
なんでだ
というところに行ってしまう話ですね、は
い、いやそうなんですよね、あの1の最後で、
うん、
リプリーが森でバンってこうエイリアンを撃って、はい、宇宙外へポイって出すんですよ。それを、まあ、皆さんも覚えてないって思うんですけれども、
うんうん、
シリーズの中で何度か宇宙に吐き出されてるんですよ、
はい、
なん
エイリアンといえば宇宙に放り出される、
は
い、
され
最後あのズボコーって抜けて
ってそれ4ね、それ4ね、まあまあっていうやつじゃないです、
それ
まあまあ、
あれでも体の中で全部出ちゃったから、
はいはい、あれはさすが死んでるけど、
そうそうそう、みんなの体の身で出てっちゃったエイリアンたちがいるんですけど、はいはい、なんとびっくり生きてるんだっていうか、
そのまま行くと
あの眉みたいなのにな
って回収されちゃう。
何気に私衝撃的だったんですよね、あれ宇宙行っても大丈夫なんだっていう、
まあ超生命体、
ね、超生命体だった、さらにちょっと宇宙に強いってことが分かっちゃったんですけど、まあそんな感じで、まあ、卵が見つか
る、それをねそんな軍事利用するとかなったら、うん、そらえらいことになりますよ。
確かに
案の定ですわ。もうそのステーション中はもうみんなスタッフがもうね真っ二つになってるような状況で、ね、それでもう主人公たちは燃料盗んで早く出るぞみたいになるんですけど、うん、まあエイリアンをね、まあ、復活させてしまうというか、
そうそうそう、何の知識もないですから、
うん、
うん、
で これはやっぱホラーテイストに振ってるんで、わーとかね、後ろ振り向いたらみたいなあるんですけど、はい、けど現在のトレンドにもちゃんと合わせてあって、うん、これ私ね、これ素晴らしいなと思ったのは、話の進行がめちゃめちゃスピーディーなんですよ。なのに盛りだくさん、
中だるみするシーンとか一切なくて、本当にすごいです。あの常に話が進んでいて、みんながどうかしら常に動いていて、なんかちょっとだるいなみたいなあるじゃないですか、ちょっと会話が長いシーンとか、そうないんですよ。
私最近2見直した時に、あの想像してたよりもめちゃめちゃ中だるみするんですよ。エイリアンが出るまで1時間かかるんですよ、2って。
この時間何、
私も実はこれを機会に見返した時にびっくりしました。あれこんなに
長
だる
み、こんな長かったっけみたいな。
全然エイリアン出てこないんですよ、
ね、軍隊の紹介とかいらんやろみたいな。
船内でみんなでご飯食べる、
そういうのこれ全然ないです。
ないんですよ。
だからすごいスマートな作りになってますね。
でやっぱりこう出てる子たちがやっぱみんな若者なので、うん、なんだろう、この若者独特の無謀さとか、うんうんうん、そういうこう無知な感じとか
で、アホなんですよね。
そうなんですよ。そう。でも境遇自体はかわいそうな子たちなので、そのなんだろう、応援したい気持ちもあるんだけど、若いゆえの行動力とかが裏目にすごいやっぱ出ちゃう
んです
が、もうそれが辛い部分でもあって、あ
これのねやっぱ特筆すべきキャラクターはですね、うん、アンディ。
そうですね、もういやもう今回
アンディというアンドロイド、まあ要はエイリアンって言えばアンドロイド出てくるじゃないですか、はい、アンディという黒人のアンドロイドは今回出てくるんですよ、はい、でこれがレイン主人公の弟的な存在、まあ、両親が拾ってきた謎のアンドロイドで、ちょっともう壊れちゃってると、うん、ボロットです、ボロット。
あ、そうなんですね、
はい、このボロット状態のアンディ君はこのステーションでデータを更新した影響で別のアンディ君になっちゃうんですよ、はい、
お
それまではずっと困った顔で、うん、レインどうしよう、うん、分かったよみたいな感じだったんですよ。
心優しい子、僕とすなせいでみたいな、ちょっとこう、まあ、言い方があれですけど能力値が低いっていうような
気が、まあ、でももう壊れちゃうみたいな、
あ、そうそうそうそうなんですけど、更新された瞬間にもうビギーンってなって、白目でビギーンってなって、はい、で突然なんか私は更新されました、今から皆さんを優先するのではなく企業を優先しますみたいな
喋り方とかも全部変わって、
で運動能力も発達してね、うん、その閉まりかけてるシャッターとか片手で止めれたりするわけですよ。
すごいんですよ。
でそこのねハラハラ感、
そう
えハローかな、
ですよ、
これはいいよ、
よかった
もん。いやもう毎回エイリアンといえば主人公エイリアン、うん、アンドロイドどうなるってなります、この三角形だいたい、まあ、アンドロイド悪さするじゃないですか、
ああそうです ね,
ね、もしくは、うんまあ、主人公と対立するじゃないですか、うん、これがねやっぱ最初は主人公側についてる、
はい、
途中で何か違う知恵を身につけたっていう設定だから、うん、どういう行動するかがずっとハラハラするんですよ。
あ
とはいえ口ではいやいやみんなのために行動してるよって言うわけですよ。でも腹積もりとしてはユタニシャを最優先するからみたいな、このみんなの疑心暗鬼につながっていって、
そうですね、正直私今回のこのロムロス一番好きな点はこのアンディとレインの話ですね。今まで本当にない視点だった。で今回その、まあ、弟っていうようなこう身内っていう扱いって初めての扱いで、
そう、ね、
このレインとアンディの絆っていうのがあるんですよ、
う
ん、でもアンディはアンドロイドなんで、
そうだからその絆もちょっと一方通行なんですよね。
そうなんですよ。で
もレインからすると弟って思ってるけど、アンディからするとレインを優先してくれという両親の命令を守ってるだけ、う
ん、プログラム
だから、そうプログラムなんですよ、うん、そこのこうレイン自身の葛藤とかがこう、はい、ちょこちょこ出てくるんですけど、またそれがいいんですよ、
いいよ、
すごくいい。今までになかったリプリがあのすごくやっぱ強い主人公だったので、
うん、そうです
ね、うん、こう弱みがあまりない主人公だったので、今回このレインの弱みでもあるんですよ、このアンディがある意味の、うん、
ある意味ね、
そうここがすごくよく描かれていて、もう素晴らしかったですね。
でこれね、まあ、大人社会と若者の始終関係みたいな、うん、上下関係みたいなのが描かれつつ、はい、よくよく見ると同じ構図で人間とアンドロイドっていう始終関係も描いてるんですよ、うん、だから結構ねそれはないやろっていうシーンがあるんですけど、あのアンディがですね主人公たちを切り捨てようとする瞬間があるんですよ、
はい、
フェイスハガーがわーって襲ってきてる時に一人を見捨てるみたいな、
うん、
ギリ間に合うんですけど、そしたら言われるんですよね、お前よくも俺たちを切り捨てようとしやがったなみたいなこと言われるんですけど、いやいや待ってくれと、お前らこのステーションに着いた時このアンディ君に、いやあの次のそのユバーガ惑星着いたらアンドロイドは消去される運命だよみたいな、
あ
えアンドロイドにはあんななんかお前死ぬよって言っといて立場が逆転した瞬間にブチ切れるってどういうこと
あ
っていう明らかな差別みたいなものもしっかり入ってる、
は
い、こういったところもねなかなか見どころなんですよね。
どちらかというと今までって、まあ、軍人さんとか出てきても、
はい、
ちょっと落ちこぼれとか、
そうです
ね、いろんな人出てきたじゃないですか、うん、とはいえどちらかというとみんなある程度訓練された人とかある意味エリート集団なわけですね。
そうですね。
でも今回は
全員素人。
そう
あただね唯一プロがいるのがアンドロイドルークです。
あ、まあ、違うアンドロイドもいるんですね。
そうなんですよ。それがまた熱いんですよ、これ。
熱いですよ。
これ見た瞬間、もう鳥肌立ちました
ね。鳥肌立ちましたね。
これね、ワンのアッシュなんですよ。
ああ。
ワンに出てきた、あの、顔だけになる人いるじゃないですか。
あ、います。
アンドロイドの、
はい。
明らかに机の下に体入ってる。
そうですね。当時の特殊撮影は、まあそうでしょうけど、は
い、の、キャラクターアッシュって言うんですけど、はい、それと全く同型のアンドロイドが出てくるんですよ。で設定的には同型だから別個体なんですけど、うんうんうん、これが見た目がもうイアン・ホルムそのまんまなんですよ、当時の役者の
本当にそのまんまですよ。
ただ役者さん自体はもう他界してるんで、これはもう AI 技術もう今の AI 技術を駆使して作ってるんですけど、うん
まあ、いろいろね他の作品でもありますもんね。
すごいですよね。
これはね
一瞬 AI だと思えないぐらいの、本人ってなりますよ。
でまたルークとねそのまたアンディの関係がまた様々変わっていくわけですよ。これはすごい胸熱んでまたやっぱ思い出すわけですよ。アッシュにやられたこととかね、見てる側は、見てる側思い出す。
またこいつかみたいな。
こいつやまたやりやがったみたいな。
またこいつかみたいな。
それが激アツ。あとまあそういうオマージュとか過去作の踏襲みたいなのあるんですけど、これ伏線回収も神がかってて、まあドントブリーズなんかでもそうだったんですけど、途中で出てくる謎が最後ら辺で全部集約して解明していく、この気持ちよさ。私好きだったのがあの X 線ですよ。ステーションに着いた時に一人のキャラクターがなんか X 線で自分の腕とかこう体を透かして見れる機械を発見するんですよ。うわなんだこれっつって、
はい、
わすごい自分の体が透けて中が見える機械だ。
なんとなくもう見えて
もうこの時点で絶対この後エイリアンに寄生されてそれで見るやん。
見るやつ
死亡フラグみたいな、
はい、
そういうのいっぱいある。そこのこうワクワク感ね、
うんうんうん、
でまたエイリアンも強いですよね。
強いですね。
今回のエイリアン強いよ。血。
あ、結構スプラッター
表現。今回の特徴は血なんですよ。
そうですね。
どういうこと？
ブラッド、
はあ、
硫酸なんですよ。
あ、言ってた言ってた。
強い酸性の、はい、実はその設定自体はずっと最初からあったものなんですけど、
うんうん、よく描かれてるよだれでしょ、
うん、
あの
なんかくつろいでたら上からジューってなっておるみたいなやつ。いやでも今回はそのよだれとか体液じゃなくて血自体が結構メインになっていて、
うん、そんな、ま、前ありましたっけ。
いやねあんまねそこまで描いてない
んちょっとあったんですよ。あの2の時には実はちょっと描かれていて、くっついたフェイサーガーを剥がそうとしたらもうじわーってこうほっぺかがわーって焼けちゃうみたいな、
はいはいはい、
でもそれも
その程度だった
んです。その程度ほっぺか焼けて生き残ってますから、うん、そんなもんじゃない
今回は違う。
ジュワってなった瞬間もう船内の底にまで貫通するぐらいの強酸性。
そんなに、
でも人間だから倒せないですよね。
そう倒せない。どういうことかっていうと、もちろん人間が触れたら死にますし、
はい、
撃った瞬間に船内に穴を開けちゃうので、
宇宙空間まで
到達しちゃう。
到達しちゃう
ん
ですよ。
だから殺せないんですよ。殺せないけど逃げなきゃいけないっていう状況なんですよ。
なるほど。
これが今回のテーマです。
そこがだから素晴らしくて、
はい、
結構こうやっぱりエイリアン2とかバンバン撃ってったりとか。
だからなんか結局最後あエイリアン倒せちゃうんだみたいな。
そうバンバン撃ってたじゃないですか、はいはいはい、でもそんなことできない。撃ったら自分も死んじゃう。
なるほどね。
っていうその危険がある。殺したいけど殺せない。撃てば自分も死ぬ。
いやこの後2見た時のね殺しすぎ感もね。
びっくりしました。
すさまじいですよね。ああいい全然撃ってんじゃん。
もうみんな死んじゃう。
余裕やんけみたいな。
すごい弱く見るんで。でも本当にあのいろいろな設定がこう作品ごとに付け加えられてたエリアですけれども、まあまあまあ、それも今回のってものすごくシンプルなんですよね。
そうですね。
普通の本当の王道の
構成としてはね、
そう、あのこうだったんだっていうのが分かるぐらいシンプルなんですよ、うんうんうん、でやっぱとにもかくにも怖いのがその酸という、
うん、
だから傷つけられない。
これもでもねとある方法でね。
そうだ。
これは言えないですけど、
うん、
この時痛快だったな、
すごい。
いやこういうことかみたいな。
なんかやっと時代がこういうところに来たのかって感じもありましたね。
さすがですよこの監督。これリドリー・スコットだったら絶対できてなかった、うん、 絶対また放出して終わりでしたよ。危なかった。
すごい放出しちゃうから、う
ん、あすごかった。いや、まあ、そこは見てのお楽しみ、うん、
はい。
まあ、あと今回ちょっとオマージュがねもう盛りだくさんなんで、まあ、一応エイリアンファンは喜ぶシーンいっぱいあるんですけど、まあ、知らなくても全然気にならないっていう程よさ、
ある意味これがそうでもいいんじゃないかっていうぐらい。
ただちょっと逆にファンだからオマージュが気になるっていう点は私の中では若干ネガティブなんですよ。
あ、そうなんですか。
だからファンゆえに、あ、このシーンは2のあれだ、
余計な、
あ、このシーンはドントブリーズでやってたやつだとか、もういろんなところがくっつくとなんかだんだんこうごっつええ感じみたいな、やるならやなればとかごっつえ感じみたいな、こうちょっとオマージュした、うん、映画をオマージュしたコントみたいなノリを感じちゃって、はい、逆に今作はファンじゃない方が楽しめるんじゃないかなぐらい感じましたね。
いくつそういうのがあるのかっていうのも探す楽しみみたいなのもあるっちゃあるんですけど、うんうんうん、まあでもも
うちょっとねオリジナリティで押してだ、やりすぎ感は若干ある、
うん、
そこは気になったかな。うん、でも嬉しいっていう部分もありますけどね。
まあ長くかかってきたシリーズなので、うんうん、まあ監督自身にもそういった思いがあったのかなっていうのも。
そうですね。
うん。いやプロメテウスとコベナントで感じたフラストレーションを全て、
あ、確かに
解消してくれた。
素晴らしい。
もうこれにつきますね。
帰ってきたね。
帰ってきた。
なるほど。
スルーから帰ってきた。
コベナントを見終わった後の絶望。
絶望とか、プロメテウスの何だったんだ感とか、
えみたいな。
フォーのもう終わったな感とか、
そうそうそうそう、
全部払拭して、2の時のあのワクワクが
戻ってきた。
戻ってきた。いや、
ありがとうございます。もう本当それでしたね。
あ、ちなみに、
はい、
ちなみに個人的な興味になっちゃうんですけど、
はい、
やっぱり未来の話で、
うん、
かつ歴史が長いじゃないですか、
はい、
変な話、一番最後の時代的に一番最後のところから、
ね、
ちょっと過去に戻ってるわけじゃないですか、
まあ話としてはね、
なんか文化的ななんかこう、
あ、いい質問ですね、うん、実はね今回ねあれなんですよ、あのイメージアートが1に合わせてあるんですよ。
あ、そっちに戻してるんですね、やっぱり
めちゃめちゃレトロフューチャーなんですよ、
うん、
機械とかももうドットのカクカクの。
そうそう、カクカクの。
で、
モニターとか今ってすごい綺麗じゃないですか。
確かにそうですね、
あの、ブラウン管みたいな。
古い、
ちっちゃいんですよ。ブラウン管のちっちゃい画面がいっぱいついてるみたいな。
めっちゃ見づらい。
で、廊下も暗いし。
いや、でもよく思い出してほしいのは、あれ、コベナントの時めちゃめちゃ先に進んでたよなって。めっちゃ未来感あったし、
どういうこと、
プロメテウスもなんかボールみたいなの投げたらね、
う
ん、動物が全部スキャニングされてみたいな。あんなん、もうなかったことになった。
なかった
こと。急にレトロ感が。辻褄が合わない。
そう、辻褄が合わない。で、だから、簡単に言って、プロメテウスとコベナントは忘れましょう。
あ、なるほどね。
はい。
そうですね。もう次デビッド出てきたらブチギレてやろうと思
います。ブチギレましょう。
いや、そこリンクする可能性
もある。いやいやいや、もうリドリーがね、もしこれで、あ、ちょっとまたヒットしたから、うん、次はまた俺が作ろうかなって。
本当はやりたいことあるんだよねとか言い出したら。
いや、もう許さないです。それぐらい良かったね、今回。
うん、
へぇ。
はい。
はい。
というわけで、
はい、
ちょっとまとめに入りますけれども、今回はですね、アクションよりは、まあ、ちょっとホラー色強めではありますが、
うん、
まあ、ドントブリーズ程度、まあ、その程度の怖さなんで、うん、まあ、よっぽどの人じゃない限りはしっかり楽しめるはず。
そうですね。
むしろ今後 SF スリラーとしては、まあ、新たな軸にもなり得るほどの傑作なので、
うん、
ファンの人はマストとして、まあ、ファンじゃない人もデートで何見るか悩んでる人にもおすすめの。
本当に？
いやいやいやいや、デートで結構来てましたよ。結構エンタメに振ってるんで、
う
ん、見やすいですかなり。チョパミさんも見てましたし、
うんうん、
本当あの1と2の本当いいところを足したみたいな、
う
ん、
そうですね、
ところ
がありますよね、間ぐらい
の気持
ち、
うん、
ちょうどアクションもね、
はい、
どっちもね
ちょうどいい
というおすすめの作品となっております、はい、こちらまだ上映中ですので、
上映中ですね、う
ん、ぜひ見に行っていただけたらなと思います。
はい、
はい、では映画紹介でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、終わろう。
すいません。
ええ、
なんかもう
終わろう終わろう。
死んじゃう。
私の喉が消えてなくなる前に。
ありますとか。
じゃあいつものカオリさんやってもらっていいですか。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes、Spotify からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。X、Twitter アカウントはホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホーラーボードを使うかブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
いや、めちゃめちゃ噛んでない。めちゃめちゃ噛んでるけど、まあいいか。
噛みましたよ。
はい、どうでした今回。
いや、もう久しぶりでまた楽しかったですよ。まさか
そうです、ね、
エイリアンの話できるなんて、
うん、ただ私のもっと完全な状態でやりたかった
ね。そうですね、あの正直おかしいですよ、あの仕事始まる前と今でもう声が違うんですから、
ね、
何なんだったの。
ちょっとイソジンして寝ますわ。
もうちょっと本当に休んでください。ちょっと、
うん、働きすぎかもしれん、まあこのね、いろいろ準備しながら仕事もしながらゲームもしながら大変ですよ。
ですね。やることいっぱい。
やることいっぱい、ね。まあでもそうやってね、人生を謳歌して楽しんでいきましょう。
は
い、
そうですね。
ということでいいですか。
いいですよ。
いいですか、はい。
終わりましょう。死んじゃうから。
はい、というわけでここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
せーの、チャオチャオ。